タネラジ。
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 どうも、岩崎です。
梅干し殿下に代わって登場する藤子先生の新連載漫画、正月号をお楽しみにね。すごーく面白いんだ。すごーく愉快なんだ。出た！なんだろうな、池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。お！緊急特集。外出自粛中の今だからこそ気になるオンラインラジオポッドキャストの探し方。はい、ということでですね。まあね、自粛でお家にいることが多くなった人も多いと思いますが、まあね、こういう特集を組んでおきながらなんですけど、お家に帰れない人もね、実際は、いらっしゃると。病院関連の方とかも、介護関連の方もなかなかこうね、帰れないって人も多いと思うので、まあそういう人たちの何かお手伝いがしたいなとか思ったりもするんですけど、まあね、できる限りこう落ち着ける人は日常を取り、日常を続けられる人は安定した気持ちでいられるような、まあそんなコンテンツを僕ら紹介できればなということで、まあちょっとね、なんかこう、根詰めて映像を見るとかっていうのもあると思うんですけど、あえて今回は、ね、音声の方で、ちょっと、皆さんに情報をお届けできればなというふうに思ってます。はい。ね、一回前はですね、映像コンテンツの探し方ということで、六さんからご紹介あったんですけども、まあ我々一応、ポッドキャストをやってるんで、その辺をちょっと、楽しみ方をね、共有できればなと思うんです。で、多分ね、この機会に、結構、ながら聞きしてる人とかも多いと思うんですよ。まあ、このラジオ聞いてくださってる方限定ですけど、まあ、例えばこれを聞きながら、ランニングしてる人とかね。これを聞きながら、なんだろう。子育てしてる人とか、これを聞きながら、NHK のテレビを見てる人とかもいるのかな。
すごいですね。
さすがに仕事をするにはちょっと不向きだと思うんですけど、まあそういろいろ
人。そうですかね。どうでもいい人たちが喋ってるから、すごい仕事中も聞きやすいような気がしてるんですけど。
そうね。どうでもいいね。
はい。まあ、ちゃんとこう聞き漏らすっていうことはないじゃないですか。あ、漏れた漏れたって。
でもね、最近思うんですよ。なんかこう、喋ってるじゃないですか。そうすると。はいはい。余すことなく全部聞いてくださいねっていう気持ちにちょっとなりがちじゃない？
あ、そうですか？
いや、だって、あれ、ロクさんの話とか、2秒でも聞き逃したらもう後半何言ってるかほとんどわかんないからね。何の話今してんだろうみたいな。いや、だから、いや、これ難しくて、やっぱり今聞いてね、くれてる方はどう聞いてるのかっていうのがいろいろあるじゃないですか。だから、だから映像もね、俺難しいなと思うんだけど、やっぱちゃんと見たいものはさ、ちゃんと見たいからさ、ながらってなかなか難しいじゃん。やっぱバラエティとかすごいんだよね、テレビのバラエティって。なんとなく見てても全然さ、ちょっと飛ばしても見れるじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱ作り込んだ映画作品、映像作品の弱点というのは、ちょっと見るがなかなかできなかったりするから、その辺難しいなと思うんですけど、まあ、音声コンテンツはそういう意味では、はいはい、まあ、両方あると思いますよ。きっちり聞いてもらいたい。我々も聞いてもらいたいと思いつつも、まあ、半分ね、はぁはぁっていう、ぼんやり聞くみたいな。途中で電話がかかってきても全然問題ないみたいな、そういうコンテンツもいいなと思ったりもするんですけど、まあ、ちょっと前書きが長くなりましたが、
はい、
ね、音声コンテンツの探し方ということで、まあ、いろいろちょっとレベルでね、皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、まあ、まず、一番最初に、まあ、手軽に音声コンテンツ楽しみたいなと思う人は、やっぱりね、聞きやすさで言ったら、普通の、ラジオ局が作ってるラジオ番組、これが一番聞きやすいと思うんです、やっぱり。
それは間違いないね。
そう、間違い、残念ながら。で、それなんですけど、ラジオ受信機を持ってる人、まあ、このね、このポッドキャスト聞いてる人に限ってそういうこと言うのはバカバカしい話ですけど、やっぱラジオ受信機持ってる人少ないじゃないですか。
なかなかね。
だから、まあ最近、ラジコとか、 で聞いてる人も多いと思うんです。まあ、インターネットの環境さえあればね、うん、スマートフォン1であれば聞けたりするんで、で、これ、うん、まあ、ポッドキャスト聞いてる人はそうだと思うんですけど、意外と、なんかラジコも、リアルタイムで聞いてるだけの人も多いと思うんですけど、うん、1週間分だったら過去のもの全部遡って聞けるんですよね。
そうなんです。
そう。で、しかも、今ね、NHK のラジオ放送も聞くことができるんですよ。
うん。
ってことは、ラジオ深夜便とかずっと聞くことが可能なんです。
ラジコでですか？
そう、ラジコで。
あ、そうなの。前までラジルラジルっていうね。
そうそう。別だったんだけど、今、一緒になってて、これ、ずっとなるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、なんで、もちろん文化放送、日本放送、TBS ラジオ、いろいろ聞けますんで、ラジオ日経とかね、うん、聞けますんで、そういう風なものをちょっと改めて使ってみて、だから検索とかもできるんで、あ、うん、前村千秋ラジオやってたんだとか、なんかそういうこともわかったりもしますんで、うん、
なるほど。
ちょっとね、ラジコ、アプリを改めて使ってみるっていうのがいいかなと思うのと、あと意外と知られてないんですけど、ね、ラジオクラウドってサービスがあって、まあ、これもアプリで使えるんですけど、このアプリを使うと、ラジコの方はお金を、まあ、300円ぐらいかな、出すと全国のラジオがどこでも聞けるようになるんですけど、その、ラジオクラウドだと、こう日本全国の、まあ、ピックアップされたラジオ番組がちょっと聞けたりとかするんですよ。
うんうん。
なんで、こういう、あと、まあ、アーカイブ型なんで、一週間に限らず、結構古いものも聞けたりもするので、ラジオクラウドを使って聞くのはなかなかいいかなと思ってまして、うん、で、僕ちょっと調べてみたんですけど、ラジオクラウドでね、青森放送ラジオで放送されている、稲勝平ことわざの技っていう番組がありまして、これはね、ま、稲勝平と和田アキ子が共演してた時代を知らない人にはあんまりピンとこないと思うんですけど。
まあ、まず、稲勝平さんを知ってる人がかなり、ね、減ってると思います。
まあ、TBS ラジオね、ヘビーリスナーの人はね、稲勝平さんの名前を聞く。ああ、彼ね、みたいなね。あ、
A6。40代以上を対象にしてる感じがします。
まあまあ、まあ、青森弁の、まずラジオが聞けるっていうのがいいところが一つなんですけど。うん、
なかなか聞けないですからね、普段はね。
彼が言葉について気になったことを、もう本当に矢継ぎ早にバンバンバンバンエピソード出してくるんですけど、これが結構面白いんで、これはラジオクラウドで聞けますから、ぜひね、聞いていただきたいなというのと、あともう一つね、文化放送でこういう企画があったんですよ。焚き火特番。ノルウェーのテレビ局が焚き火を燃えているだけの映像で高視聴率を獲得したので、焚き火の音だけをラジオで流してみるのをやってみたっていう、こういう特番があったんです。
うん。
で、この特番が第2弾もあったんです。
うん。
大好評だったってことなんですけど、まあ、本編聞くとわかるんですけど、基本的には焚き火のパチッ、パチッ、パチッ、パチッ、っていう音だけが延々と流れてるだけの、うん、音楽なんです。音楽ってか、
まあ、みんな疲れてますからね。そうですね。そう必要ですよね。
うん、まあスローテレビなんていうね、流行り言葉もありますけど、こういうのを文化放送がまあ普通のラジオでやってたんだと思うと、なんか結構感動するんですけど、まあだからこれちょっとやってみたいなって思う気持ちもあるんですが、うん、まあ
僕たちが、
ね、そうそう、いやいや、だからね、ラジオって別に何トークしたり音楽流すだけじゃないわけじゃないですか。音声コンテンツで言えば。うん、もちろん。うん、だからね、どうしてもラジオっていう枠組みだとなかなかできること限られるんですけど、こういうこともやってるんだなっていうのがラジオクラウドでもちょっと分かったみたいなこともあったんで。
より ASMR によっていく感じですね。
そうだね。考えたら何でもできるんだよね、本当はね。なんか僕らはなんか割とラジオっぽくやってたりしますけど、ね、という気もしますが、まあなんていうのもあって、うん、結構地上、あ、普通のラジオでも結構いろいろ面白いことあるよってことを探してみてください。うん、さあ、そして我々の、ゾーン、ポッドキャストですね。で、まあこれは、まあ Google とか Apple とか、Spotify とかで、まあ配信をしている、やつで、まあ、これね、結構、今聞いてくださってる方は、ポッドキャストで聞いてる方も多いとは思うんですけど、これはね、まあちょっと探し方っていうのも本当になかなか難しくて、結局、まあサムネイルとか簡単な説明とかで調べるようなことになっちゃうのかなというふうに思うんですが、
うん、
まあその中で、まあ僕もちょっとそういうふうな探し方で見てみたんですけど、でね、これ一つ、まあ、最近ガイドライン的にあるのは、ジャパンポッドキャストアワードっていうのがありまして、
うんうん、
で、これ、まあ、番組でもちょっと紹介もしましたけど、まあ、要するに、日本中で一番面白いポッドキャストはなんだみたいな、まあ、ことなんでしょうね。うん、で、まあ、ポッドキャストのムーブメントをもっと盛り上げていきたいということだと思うんですけど、これで、まあ、一番を取った古典ラジオっていうのがあって、まあ、歴史について語るみたいなラジオ番組なんですけど、はい、これは、非常に聞きやすくて面白いと思うんですが、まあ、こういうところからポッドキャストの、もう始めてみるみたいなことはありかなと思うんで、うん、このポッドキャストアワードで、選ばれてた20本でしたっけ、うん、の、
20本かな
?30 本だったかな、
うん、
はい。エントリーした、エントリーじゃないな。ピックアップされた作品については、ちょっと。
あ、そうですね、全部で。
はい、一丁の価値ありという感じが
出します。まあ、一丁だけで終わりましたけどね、僕はね。
まあまあまあね、これはまあ、あともう一個ね、先に言っとくと、ポッドキャストって僕は本当に個人的なレベルでの付き合い方でいいと思うんですよね。なんか、うんうん、みんなが聞くものではなくて、私とあなたで聞けるものっていう感じでいいと思うので、うん、まあ、どうしてもね、はい、僕らもなんか勝手にマス向けに番組作ってますけど、なんか本当は聞いてるあなたさえ楽しんでいただければという感じだと思うんで、うん、まあ、この辺、うん、なかなかね、難しいなと思いますけど、で、そんな中、いくつかちょっと、こんなのあったよってピックアップしたいと思うんですが、うん、今言った、ポッドキャストアワードについて今、言及されているポッドキャストがあって、音ガメっていうポッドキャスト番組なんですけど、うん、まあ、ポッドキャスト制作のなんかサポートとかもしてたりするとこなんですけど、まあ、普通に男性と女性とで、はるさんとふもさんで喋ってるんですけど、今回は、ポッドキャストアワードを軸にして、ポッドキャストならではの強みを考えてみるみたいな、うん、そういうトークだったりするんです。
あ、ラジオに比べてってことなんですかね。
ラジオというか、まあ、音声コンテンツでできることって何だろうとか。
ああ、そうそう。この YouTube とかって話か。なるほど、なるほど。
まあ、YouTube じゃなくて、音声のみってことですよね。
あ、じゃなくて、比較対象が何なのかっていう意味で言うと、他のラジオとかではなくって、YouTube とか、あとは映画とか、なんかそういう幅広い表現方法の中で、音声配信ならではのできることを見てることってことですよね。
そうだね、そうだね。まあ、すでにね、ポッドキャストっていうのが世界中で、もう大流行していて、まあ、その波に、日本も乗ろうってことで各サービスが増えてるとこなと思うんですけど、まあ、今回のね、ジャパンポッドキャストアワードがどういう賞だったかっていう振り返りも含めての話なんかをしてて、僕は結構興味深く聞いたんですが、こういう、まあ、ポッドキャスト界隈、音楽、ゲーム界隈のことをこう雑談してくれるラジオというのは、まあ、シンプルに楽しいなということで、ちょ
っとこれから池田さんはじゃあそれを聞き続けるということ
ですね。いや、まあ聞いたり聞かなかったりしますね。
うん。まあ、登録はじゃあされてるってことですね。
まあまあまあ、まあ、そうね、なんかこれが、ポッドキャストのいいところは、
うん。
何フォローするとか登録するっていうのはワンクリックで登録できますから、うん、まあ別に必ず聞かなきゃいけないものでもないし、まあ気になっててね、冒頭ちょっと聞くとかでも全然いいと思うんで、まあそういう楽しみ方が気楽にできると。うん、ですね。あとはね、本の雑談プレミアムっていう、まあ、いわゆる本の紹介を編集者とか著者がやってきて喋るみたいな、まあ、日経の番組があるんですけど、これなんか結構楽しく聞けましたね。うんうんうん、それから、あと NHK のニュースもポッドキャストで配信をしていて、3時間ごとの最新のニュースが聞けるんですけど、これなんか、ま、ちょっと今すぐニュース聞きたいなって時では良かったなとかね。あと、これと付け合わせで虚構新聞ニュースっていうのもやってるんですよ。ご存知ですか、うん、虚構新聞社って、まあね、例のブログがありますけど、そのブログが作っている、はいはい、番組なんですよね。これ、まあ、なかなかね、楽しいんで、ちょっと聞いてもらえると、最新回は割とこう、今を、なんていうか、揶揄もしてるし、まあ、斜め右上みたいな、ちょうどいい感じでね、いじってる感じで面白いですけどね。はい。それから、あともう一つ、渋谷陽一と伊藤聖子の話せばわかる、サイトラジオっていうね、政治も社会もという副題がついてるんですが、まあ、まあ、現代社会、まあ、特に政治社会に関する、まあ、いろんな問題について、いろんなゲストを呼んで語り合うということで、まあ、最新回だと、なんか、ズームを使って、世田谷区長さんを呼んで、まあ、現状どうなってるかって話をされてたりとかして、 うんまあ、やっぱこのね、二人のネームバリューもあるし、やっぱその、アクションを起こそうっていうふうな意思もそこに見えたりもするので、なかなか、まあ、ちなみに結構現場の話は厳しいものがあって、あ、これはちょっといろいろ勉強になるなとも思いましたし、うん、あと僕は面白かったのは、荻上チキさんがゲストに出てる回があって、これを聞くと、まあ、我々よく聞いてますけど、TBS ラジオの、荻上チキのセッション22って番組があるんですが、うん、これの番組でやってることってどういう意味なんだろうかとか、どういう意思で作っているんだろうかみたいな、うん、なんかちょっと、裏話というよりかは解説というか、聞き方みたいなことが分かったりするので、これはね、ちょっとぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。やたら伊藤聖子さんと渋谷さんが荻上さんを褒めるっていうね、ちょっと、変な雰囲気もありますけど、まあ、なかなか面白い回ですね。はい。さあさあ、まあ、こんな感じで、ポッドキャスト、とにかく、ま、ここはね、我慢して自分の気になるところを探していくしかないかなというふうに思いますが、まあ、そんなところです。さあ、そして、まあ、ポッドキャストのさらに手前ですね。レベル上なのかな、下なのか難しいんですけど、もっと手軽に配信してくださいみたいな呼びかけもあって作られてるサービスが結構いっぱいあります。まあ、有名なところだと、ボイシーとかね、いうのがありますよね。あと、まあ、LINE ライブとかいうのもあります。あと、ラジオトークとか、スプーンとか、レックとか、声のブログとかいろいろあります。まあ、こういうものは、まあ、とにかくちょっとサービスの、トップページかなんか行って探すしかないかなというふうに思うんですが、ボイシーというのは、これなんか、厳選された人が出てくるみたいなので、誰しもが登録できるものではないんですけど、こういうふうなものとかを見ると、あ、なんか、まあ、大体ね、ランキングの上の方は、何ですか、絵本作家の芸人さんいるじゃないですか。
西野さん。
はい。が、ランキングの1位を今取っていらっしゃるようですけれども。
すごい。
はい。あとは、池田隼人さんとかが上位とかに来てるのかな、
はい、はい。
そういう感じだったりするんですけど。まあまあ、どうだろうね。どうだろうね。なんかでもすごいんだよ。こういうのって再生数とか数でバンと出てくるから、ああ、なんか、こういう中ではもうブームが動いてるのかな、なんて思ったりもしちゃうんですけど。まあでもなんか、こういうね、ボイシー的なカルチャーも覗いてみるのはいいかなと思って。で、この中で面白いなと思ったのが、高円寺、東京の高円寺にある小杉湯っていう銭湯があるんですけど、それをやっていらっしゃる、方の裸のラジオっていうのがあって、まさにその、うんうん、銭湯の運営をやってる人のね、まあイラストレーターでもあるんですけど、その人のラジオ番組があって、この最新回だと、まあ、この新型コロナウイルスで銭湯をどうするかみたいなことを考えてる話なんかが聞けたりするんですけど、まあ最前線の現場の話が直接聞けるっていうのはやっぱりラジオの魅力だと思うんですが、まあこういう、なんていうのかな、なんか語ることが商売じゃない人が語ってるみたいなものは結構面白みがあるかなと思うので、こういうふうなものなんかはちょっと探してみるといろいろあるのかなと思ったりします。うん、はい。あとね、新しいサービスの J-Wave が始めたスピナーっていう音声配信サービスがあって、まあこれ結局ブログと繋がったりするんで直接これだけっていうわけじゃないんですけど、これの結構有名な人がいっぱい、出てるんですけど、その中で、新東京漂流っていう番組がありまして、で、最初これはね、最新回かな、伊藤詩織さんの話なんかが出てくるやつで、これはね、うん、結構面白そうだなというか、まあ、実際にその、いろいろこう、なんつうのかな、まあ、例の事件に対してちょっと取材をしたみたいな話だとかが、出てきて、うん、まあ、これも写真家の、藤原信也さん、わかりますか、
うんうんうん、
はい。
わかります
が、まあ、あんまり直接、こう、喋るようなメディアを持っていらっしゃらなかったのかな。なんかそういう人がこういうことについて語るって、なかなかちょっと重みがあって面白いなと思うんですけど、まあ、そんな感じの、まあだからやっぱりこういうのキャスティングだよね。キャスティングがポイントかなと思ったりしますけどね。うん、まあそういう風なものがありました。はい。ということで、ちょっとね、ザザザザっとね、こう音声メディアの コンテンツのことを紹介しつつ、まあこんな風に僕は見つけましたっていうことをお紹介したんですけど、まあ結局その探し方が難しくて、やっぱりこう、なんていうかな、音声って聞いてみないことには何とも言えないっていうところがあるじゃないですか。だから、うんうん、ね、この人の話を聞いてみたいっていうところで入っていくパターンしかないとすると、まあどうしてもちょっと探し方がね、制限されちゃうなと思うんで、まあ、一つはまあ、我々が聞いて、こういうの面白かったっすよっていうふうにお届けするっていうね、リスナーを外に出すっていう、そういうパターンの話になっちゃいますけど、そういうことをこまめにしていくことかなとかなんか思ったりはするんですけど、
ね。あとあれですね、ポッドキャストはランキングとかありますね。アップルの。
ランキングがね、でもね、ランキングもまあ別に悪くはないんですけど、うん、結局そのまあ、割とこう顔なじみのね、ものが、上に上がってきたりもしてたりするんで、うんうん、まあそれが全然悪いわけじゃないんですけどね、あの、上の方にはね、武田鉄矢、今朝の三枚おろしとかね、これが上位に上がって
る。マジですか？
結構、俺面白いんですけどね。面白いんですけど、なんでこれが人気なんだろう。あと、どうしても既存のね、ラジオ番組がポッドキャスト化したものがね、大竹誠ゴールデンラジオとかね、そういうものとか上がってたり、しますけど、まあ全然それはもう悪くないんですけど、まあ、できたらちょっとね、普通のラジオでは聞けないようなものがね、聞けるといいなと思うので、まあ我々もそういうふうな、温泉コンテンツにしたいなとは思うんですけど、まあこうやってその、意外な人が意外なことを喋ってるとか、まあ焚き火みたいにちょっとこう、独特な企画だとか、まあね、割と YouTube にもいろんなことをやられまくってるところではあるんですけど、まああと、今回ちょっと紹介しづらかったですけど、こういう何なんかいっぱい喋るラジオじゃなくて、雰囲気を作っている人のラジオってのもあると思うんですよ。まあ、うんうんうん、ちょっと違うけど、人妻がやってるとかさ、なんかそういう、エッジ系ではないけど、そういうちょっとしっとり系のものもあったりするわけ。で、その辺ってさ、うんうんうん、もうなんか、誰がっていうことでもなかったりすると思うんですよ。まあ、断密とかってことになっちゃうわけだけどね。その簡単に説明すれば、はいはいはい。だからなんかそういう、まあ、もちろん、英会話みたいな実用系もありますけど、なんか雰囲気だけを楽しむみたいなラジオ番組は、結構広い、うん、あ、ラジオとポッドキャストはね、拾いにくいところもあるんで、その辺は、まあちょっと、誰かが発掘するしかないという意味では、まあそういうブログとかもちょっと探したいなと思いますし、我々もちょっとね、うん、タイミングを見てまたね、お届けしたい
なと。Twitter とかでね、ぜひシェアしていきたいなと。
はい。ということで、うん、この番組を早く皆さん旅立っていただいて、いろんなね、ポッドキャストを聞いていただきたいというふうに思います。うん、
時間を限られてますからね、うん。
そうなのよね。本当にありがとうございます。聞いていただいて。
ありがとうございます。お疲れ様でした、本当に。
はい。ということでね、今回をもって卒業させていただきます。
お疲れ様でした。
おい、六夜。はい、こういう関係性で我々やっておりますね。よろしくお願いします。はい、ということで終わりましょう。はい、
はい、
ということで、お相手は、ドラえもん卒業します。池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。